今日は新約聖書のヨハネの福音書2章のところですね。聖書の箇所は2章の13節から22節。聖書にタイトルが見出しがついているところはおそらく、イエス様が神殿を清めるとか、そういうタイトルになっているかなと思います。これがイエス様の時代にエルサレムに立っていた神殿ですね。よく古代の建造物の七不思議というのはいくつか種類があるようですけれども、その一つにも数えられていたというふうに言われる見事な建造物であったようですね。今日読む箇所にはこのヨハネの福音書が書かれたイエス様が宣教されたときに、この建造物は、この神殿は46年間ずっと制作中である、そういう建物であったということをですね、大理石、金、そういったものをふんだんに使ったヘロデ大王の自慢の建造物であったようですけれども、でそこで今日は起こったことをヨハネが書き記していますので、そこを読んでみたいと思います。ヨハネの2章13節からです。ユダヤの住み越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に、先ほど見たあの神殿ですね、牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人のお金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持って行け。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えて言った。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか？イエスは彼らに言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死因の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。そういう箇所です。神殿というのはソロモンの時代に初めて神殿という形になりましたけれども、それまでは幕屋、主の幕屋というふうに呼ばれていました。そして、幕屋というのは、幕屋、テントという意味がありますから移動式なんですよね。それを畳んで、レビ人がそれを担ぐ仕事が与えられていましたけれども、その幕屋にしても、それが固定された神殿にしても、目的というものが聖書に書かれています。出エジプト記の25章の8節にこういうふうに書かれています。幕屋の目的、神殿の目的が何であったかという、こういうふうに書かれています。これは出エジプトですね、奴隷であったエジプトから救出されたイスラエルに神様が最初に 求めたもの、作りなさいというふうに命じられたもの、ですけれども、その理由、その目的が書かれています。彼らに私のための聖城を作らせよ、そうすれば私は彼らのただ中に住む。これはすごいことが書かれているなと思います。神様がイスラエルの人たちに一つ、やってほしいことがある。それは私のために幕屋を作ってほしいんだ、テントを作ってほしい、あるいはそれが、まあ、神殿になるわけですけれども、その理由は何かというと、あなた方の中に住むために、一緒に住むためにそうしてほしいんだということなんです。出エジプト記の29章のところに繰り返し言われてますので、そこも読んでみたいと思いますけれども、私はイスラエルの子らのただ中に住み、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神主であり、彼らのただ中に住むために彼らをエジプトの地から導き出したことを知るようになる。私は彼らの神主である。これは簡単に書かれてますけれども、すごいことだな。神様がご自分の民を選ばれたその理由というのは、一緒に住みたいからなんだよ、一緒に生活したいからなんだよということなんです。そのために天幕、主の幕屋、そして神殿が作られたということです。そしてイスラエルには使命が与えられていました。その使命というのが申命記の4章のところ、まあ、他のところにも書かれていると思いますけれども、このようにそこには書かれています。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに、モーセの言葉ですね、掟と定めとをあなた方に伝えた、教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。それを守り行いなさい。そうすればそれは国々の民に、周りの国々の民ですね、にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこう言うだろうというんですね。この偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神主は私たちが呼ばわるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。モーセも驚いてるわけですよ。私たちも驚くわけなんですけれども、そしてその目的というのが大事なんですね。周りの国々に神様の素晴らしさ、そして自分たちがその神様の知恵、神様の言葉に従って生きるその生活の素晴らしさを示すためなんだ。周りの人たちがそのイスラエルの生活を見て、これは我々の生活とちょっと違う、価値観も違う、どこから来たのか分からない、まあそれが神から来た、まあ、彼らの神から来たという言うんだけれども、その知恵は素晴らしい、彼らの神は素晴らしいというために、そのようにイスラエルはそのために選ばれたっていうんですよ。そしてこういうことも書かれています。この私たちが読んだヨハネの2章のところには、私の父の家は祈りの家でなくてはいけないっていう、その言葉はどこから来ているかというと、イザヤなんですね。イザヤ書です。56節の6節と7節にある言葉なんですけれども、じゃあそこのところを読んでみますが、こういう言葉なんですね。少し前からこう読むと、また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。 彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。ですからここで、書かれている言葉に注目したいんですけれども、ここに旧約聖書でありますけれども、その外国人、異邦人という言葉が出てるんですよ。神様は万物、すべての人を作られたお方なんですね。初めからすべての人を愛しておられる神なんですね。そしてこの祈りの家というのは、すべての人、外国人を含め異邦人を含め、すべての人のための家であるはずなんだという、そういうイメージなんですよ。で、それをユダヤ人は、イスラエルの人たちは変えてしまった。そこに問題があったと思います。その当時のその図面をこう見てみたいと思うんですけれども、神殿の図面がこういう図面でした。そしてこの、まあ、中央の部分、割と小さいんですけど、ですからヘロデが46年間かけて建てたっていう、そのただ単にこう神殿を作ったのではなくて、その周りの建造物、そういったものも、含めて46年ということだと思いますけれども、この黄色の部分というのは異邦人の庭と呼ばれているところで、ユダヤ人だけではなくて異邦人もそこまでは、その黄色いところまでは自由に出入りできるところでした。そしてその真ん中の白い部分というのはユダヤ人しか入れなかった。その中でもその赤くなっているところは祭司たちしか入れなかった。でその奥ももっとあったんですけれども、大祭司が1年に1回しか入れないという施政所というのがありましたけれども、どうもその商売が行われていた、もうマーケット見たく、市場見たくなってた箇所というのはこの黄色いところだったんですよ。そうすると黄色いところは誰が入れるのっていうと、異邦人がそこまでしか入れないんですよ。まあおそらく中にも入りたかったと思いますよ。でもう商売やってて、そしてうるさくて祈りもできない、だから中に入りたい、もし異邦人がユダヤ人の指導者に中に入っていいですかって聞いたら、こういうふうにも答えられたと思うんですよ。いいですよ、死んでもいいならいいですよ。なんかそこに看板があったらしいんです。看板見たことありますけれども、ここから先に入るということは、あなたは自分の命を危険を犯していることになりますというような、ですから入れなかった。問題はじゃあどこで礼拝するんだということです。確かにイスラエルの神は特別な神だ。ギリシャの神々、ローマの神々、エジプトの神々とは違う誠の神かもしれないということで、集まった異邦人の人たちはどこで礼拝するんだということなんですけれども、その場所をイスラエルの人たちは奪ってしまった。自分たちさえ良ければいいという、まあそういう、私たちにもそういうところがありますけれども、まさにそれが、そういう形で現れてしまった。そこでイエス様はそういうものを全部追い出すわけですね。そして私の父の家は祈りの家でなくてはならないんだよ、異邦人も歓迎されるべきところなんだよということを言われているのかなと思います。まあ、イエス様からさらに遡って、少なくとも1500年ぐらい遡るということは、今から3500年ぐらい前ですかね、モーセを通して与えられた律法の中にこういう言葉がもあります。レビ記の19章のところで、もしあなた方の国にあなた方と一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。 あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた人のように一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてはエジプトの地では在留異国人だったからである。あなた方はその気持ちがわかるでしょ、わかるはずだよ、辛さもわかるはずだよ。それだったらどう扱うべきかわかるでしょっていうのが神様の言葉なんですね。私はあなた方の神主である。私があなた方にそのように命じますよ。ですから、そしてここからですね、隣人を自分と同じようにっていう、そういうその姿勢ですよね。彼らをあなた自身のように愛しなさいということです。残念ながらイスラエルのその礼拝というものは神様、本来神様は中心であって、その神様が中心であれば愛が中心であるはずだったんですけれども、それが自分中心のものになってしまった。ですから、今日、確かにイスラエルは優れた国であるかもしれないですけれども、力のある国であるかもしれないですけれども、本来この精神を持って周りの国に接するべきであった。日本も日本の過去を考えるならば、在留異国人の人たちを虐げた時代っていうのがありましたね。それをしなければ神様が言われるように自分たちと同じように扱っていれば、日本という国はもっと立派な豊かな国になれたと思いますよ。そして今でも私たちが自分中心になってしまうなら、私たちはどんなにお金があっても貧しい国になってしまうと思います。また争いというものが、そういう種をまいている、そういうようなことになるのかなというふうに思います。そこでイエス様が、もう追い出してしまったですから、その指導士たちがその神殿を管理している、それによって自分たちの生計を立っていた、宰相たちであるとか偉い人たちが、誰の権威を持って、何の権威を持ってあなたはこのことをしているんですかというふうに聞きました。どういう印、その証拠を見せてください、そういう権威があるっていう。それに対してイエス様が言われたのは、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てますよというふうに言われたんですね。それでその指導士たちは、何を、この若者は何を言ってるんだ、46年以上かかっているのに3日で建てるっていうのはアホだろうっていう、そういう気が狂ってるんじゃないかっていう考え、反応であったと思うんですけれども、ヨハネは説明をしてくれてますね。そこでその神殿というのはイエス様のご自身の体を指して言われたんだ。壊してみなさい。そして彼らは壊します。壊してみました。十字架につけるということはそういうことです。そしてイエス様は約束通り、3日目に復活したわけですよね。ちゃんと立てました。立て直しました。ですからそれが印だよ。それが私が誠の聖書に約束されたあなた方が待ち望んでいたメシアでありキリストであるよっていう印だよというふうに言われたわけです。ヨハネの福音書の一章のところにはこういう言葉がありますね。イエス様はどういうお方なのかというのを、聖書箇所の中で かなりこう分かりやすくというか、はっきりと説明している箇所でありますけれども、初めに言葉があったという、あの有名な言葉で始まりますけれども、もう少し先に行くと、この方は元から世におられ、世は この方によって作られたのに、先ほどサクラたちとその神様が全てをお作りになった、人間をお作りになったんだ、そして我々にいるように、その我々っていうのがそのイエス様、そして父なる神、そして御霊を指しているのかなというふうに思いますけれども、要はこの方によって作られたのに、要はこの方を知らなかった、もう神様からもう離れてしまったという、そういう生活文化の中に生きていたということですね。そしてさらに悲しいことは、この方はご自分の国に来られたのに、これはイスラエルですよ、ご自分の国、イスラエルは神の民というふうに、神の国というふうに言われてましたから、ご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった、それで、キリストではないということで、偽物である、冒涜者であるということで十字架に貼り付けたわけですけれども、でヨハネの14章のところに行くとこういう言葉があります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、これはイエス様が人となられて住まわれたということで、そのギリシャ語はその幕屋を表す言葉と一緒であるということですから、よくお茶しましょうっていう、こうお茶が動詞、名詞にこうしましょうってつけるともう動詞になるっていう、そうすると幕屋っていう、幕屋された、イエス様は人となられて住まわれたっていうのは幕屋されたっていうふうにも言えるかなっていう、そういう言葉ですね。そうするとイエス様が、確かにイエス様が言われるように幕屋であった、神様の幕屋であり神様の神殿であった。ですからイエス様は神が人となられてそこに神殿に来られたわけです。神の家に来られたんですけれども、人々はそれを受け入れなかったということで、そしてそのイスラエルは、指導者たちはイエス様を十字架につけた。で、十字架につけた時に何が起こったかということが福音書に書かれていますけれども、イエス様が息を引き取られた時何が起こったか、これも神殿との関連を私たちに教えてくれることだと思います。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたということですね。神殿、には幕があった、そしてその先には人は入れなかった。もしその幕というものが聖所と至聖所を分けるその幕であるならば、大祭司しか一年に一度しか入れなかったっていう、そういう幕でありますけれども、それは何を示しているかというと、罪によって神様と人間の関係が壊れているっていうことを象徴してた。その幕にはケルビムが織り込まれていたということですね。ケルビムというのはエデンの園に人間が戻れないようにそこを任された御使いたちがケルビムでありましたけれども、神様の栄光を、守るというか、そういう役割が与えられているように聖書の中では出てきますけれども、そしてその幕が上から下に神様の手によって裂かれたということは、イエス様が十字架で成し遂げられた救いの技によって今神様のもとに誰もが入れる、行ける、その道が開かれました、それが十字架によって成し遂げられましたということですね。ヘブル人への手紙ではそれがもう少し詳しく分かりやすく説明してくれてますけれども、ヘブルの10章のところにこういう言葉があります。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって、死によって、十字架によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。神様がおられるのが聖所ですから、そこに大胆に入れる。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を 設けてくださったのです。ですからその幕、いつもその私たち人間に神様は私たちと一緒に住みたいんだけれども、それを妨げているのは私たちの罪だよというのを象徴するその幕があったわけですけれども、イエス様は十字架に付かれた時にその幕が真っ二つに裂かれたということです。ですからこのようにもヘブルは教えています。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆にそれができるよということをですね、神様との関係が持てる、そういう関係になったんだよということです。ですからイエス様が本物の神殿で、ある。で、聖書がすごいのは、本物の神殿というのはもう一つあるんですけれども、それはじゃあ何かというと、第一コリントの3章の16節にありますけれども、あなた方は、これは教会ですね、クリスチャンは神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。知ってるでしょということですね。ですから今確かにエルサレムの神殿というのは紀元70年に崩壊された。その嘆きの壁というのはそれが残っている部分ですけれども、それは、イスラエルが本来誰よりも先に歓迎すべきキリストを受け入れなかった、そしてそのお方をなんと十字架につけてしまった。ですから、もはやその神の家としての役割は果たさないということで、裁かれた。それを表しているのが紀元前70年に起きた神殿の崩壊であると思いますけれども、そしてその代わりに神様が選ばれた神殿というのは何かというと教会なんですね。教会道ではなくて教会なんです。あなた方なんです。人なんです。私たちなんです。ですから教会というその人々集まりが神殿と呼ばれてますし、一人一人も神殿というふうに呼ばれてます。あなた方は知らないのですか。ですから私たち一人一人の体が神殿である、神の宮であると言われてます。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。その代価というのはイエス様の十字架ですね。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。まあ、今度またパリのオリンピックがありますけれども、そういうオリンピック競技では私たちはその体の栄光を表すというふうに考えますけれども、そうではなくて日々の生活の中で私たちは、それも素晴らしいことであるとは思うんですけれども、ここで言われているのは私たち一人一人に与えられているその宮というものを大事にしなさい。そしてそれをもって神様の栄光を日々の生活の中で表しなさいということであると思います。で、じゃあ日々の生活の中で私たちはどのようにして神様の栄光を表すのか。イエス様がここで神殿を清められた。そのようにして、先週私たちが学んだ、詩編の19編にこういう祈りがありましたけれども、それは私たちの日々の祈りとして、祈りながら神様と共に歩む、そういう歩みかなというふうに思います。ダビデの祈りの中で、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください、それらが私を支配しませんように。何が私たちの心を、頭を、生活を、人生を支配しているかということですね。それは 神でなくてはならない、神の愛でなくてはならないということですね。そうすれば私は全くものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。そしてこの祈りですね、日々私たちは何を求めるべきか、私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように、我が家は我が贖い主主よ、そういう祈りです。もう一つ新約聖書の教えを加えると、これで最後でありますけれども、こういうパウロはこのように私たちは生きるべきです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。ここに支配ということはあえていきますけれども、何によって支配されるんだ。キリストの平和が心を支配するように、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。ですから教会を指してますね。そしてそれが一つでなくてはならない。どうやったら一つになれるのか、自分たちの知恵や努力でできるのか、そうではなくてキリストの平和だ。神、それは神様の技ですよ。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、そして知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。賛美も私たちにそのことを教えてくれますよ。賛美も私たちの心、御言葉も賛美も私たちの心を神様に向けてくれますよ。その神様の愛、神様の平和で支配されなさいということですね。そしてそれが私たちの日々の生活にどういう影響を与えるのかというと、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、さっきも19編の詩編の19、私の口の言葉と心の思いというのがありましたけれども、ここでも言葉と、そして今度は行いを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。これが日々の私たち神の宮としての、神の神殿としての生き方です。神様の栄光のために神様と一緒に生きますということです。ですから今日の私たち学んだのは、イエス様が神殿を清められた。そして神殿というのは昔から、最初から神様がどういう目的で作られたのかというと、神様が私たちと一緒に住みたい、生きたい、一緒に生きたいっていうことの表れであり、それを妨げるのは私たちのその罪である。自分で大丈夫、神様はいらないです、そういう高ぶりの姿勢、そして神殿というのはその両方を教えます。神様の一緒に住みたいという、気持ちと心と、そしてそれを妨げている罪というものがある。そしてイエス様は十字架と復活によってその関係を回復してくださったんだ。ですからイエス様が三日で立てると言われたのは、イエス様ご自身の体であった。確かに十字架の上でそれは壊された、ですけれども約束通り三日目に復活された。そして今日イエス様の体とも呼ばれています教会は、イエス様のイエス様に許されたものの集まりとして、お互いに許し合って愛し合って神様の栄光を表すんだ。それを見て周りの人たちが、あ、いいな、私の生活に欠けているのはああいう愛じゃないかな、許しではないかな、関係ではないかなということで、 イエス様のもとに導かれるということだと思います。そのために私たちは詩編の19編にあるように、コロサイの教えにあるように、日々神様に清められながら、清められることを求めながら、主と一緒に生きていきたいと、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨハネの2章からイエス様が神殿を清められたところの聖句からいろいろ教えられました。今日の神殿はエルサレムにあるものではなくて、私たちがの体が神殿であるということを学びました。どうぞ私たちがそれにふさわしい考え、そして思い、生活、歩みができますように助けてください。あなたは私たちを通してあなたの愛を私たちの周りの人々に示そうとされています。それにふさわしい生き方を、私たち自身の間にあなたの愛がありますように、許す心がありますように、憐れみ、恵みがありますように、どうぞそのように私たちを清めて用いてください。またこの地上では今もなお争い、憎しみ合い、殺し合いというものが続けられています。どうぞあなたの憐れみによって戦争が、争いが、憎しみ合いが終わりますように、一日も早く終わりますように、神様の助けをお願いします。どうぞ憐れみを持って導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。